1976年4月7日に活動開始しました。このウェブラジオ FMC、 一番最初は BSS 白川放送という曲名でスタートいたしまして、その後は FM ジョイン、その次はバックステージパス株式会社、本当に株式会社だったことあるんですよ。でその後は唐沢オフィス、そして気がつけば FM マンデークラブ、略して FMC。 まあそんな感じで名前がコロコロ変わりながら、まあ我々はそれを出世魚だと言っておりますけども、一番出世してるのは実はバックステージパス株式会社の頃で、でどちらかというと退化してるような気もするんですけれど、まあそんな感じでやっております。なんだかんだで48年ということでございまして、まあ長きにわたり、この活動を続けてまいりましたが、まあついに、矢つき刀折れ、私もいよいよ引退を決めさせていただこうということになったという話はしませんで、まだまだやるんですけれど、まあこの4月7日ってのはどういうことかというと、まあ私が中学生になって入学式済ませて、済ませたのかな、だったらもちろん前後関係覚えてませんけれど、まあともかく学ランを着て中学生になって爪入りのね、やつを着て、でそれと同時にその電波を出し始めたわけですね。で一番最初は、中波で1600kHz かなんかだったと思いますけど、中波で実はAM 放送、ミニ AM 放送で始まったのが実はこの BSS 白川放送で、まあ音質とかそんなことはどうでもよくて、喋ってる内容が届きゃいいんだという非常に割り切った放送をやっておりまして、その頃は夜11時からの、放送になっておりました。だいたい15分から30分ぐらい、お送りする内容は学校の1日の振り返り、ほとんどゴシップネタでした。そういうことで今もあまり変わらない放送を48年も続けております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は、IBB 関西新大阪 G スタジオから今日もオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎木田新右衛門と、
なんかあれですね、さっきの榎木田さんの、ワーマーがひどくてですね、ゲーム実況するっていうお話がありまして、実は本体買ったんですけど、榎木田さんが欲しいっていうソフトを2つ買ったんですけどね、どっちも本体より高いっていうね、ものすごい被害を受けております。しかも1個は不良品やったんで、回収しに、東住吉の方まで、その壊れた商品を持っていかなければいけないというですね、トラブルまで発生しておりまして、はい、もうしばらく榎木田さんのゲーム実況、
まあ、誰も頼んでなかったんですけどね。
え
続いてどうぞ
花粉がだいぶ待って、
何ですか
大変な時期
ケルトミエ、お名前どうぞ
ケルトミエ、
続いてどうぞ。
お邪魔してます、ピナツボエリコです。
そして今ね、あっちのね、今キッチンスタジオの方にいて、弁当を使ってる、ね、この人です
あ、場外席で控えてます、松田です
ちょっと入りきれないということで、
48周年にお呼びいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
何か今日は金一封がいただけるということで、
そうですか、ありがとうございます
よろしくお願いします。
そして、熊本にいる方はこの方です
はい、キラウヤユコです。
キラさんはもうお花見は済ませましたか？
いや、だからしてないです。
あ、そうですか。まあ、で熊本って今桜はどれぐらいな感じなの？
もう緑色が出てきよるですね。
ほぼ緑色が出てきよる、葉桜と言ってほしいんですけどそうですか、もう散ってきたということですか？
散りよるです、この雨で。
あ、 雨でね。
あ、それはあれです、榎木田さんじゃなくて、あの木田上さんがあの多分熊本城に血の雨を降らしたからですね。
ああ、
は
い、なるほど。前島君もだんだんこう対キラウヤ戦が、
いやいや、
あの非常にこう圧が強くなってまいりました。
そんなことございません。
あのそのうち本当に血の雨が降るかもしれないんで、あの楽しみにしてるんですけど、
ね、いや、恐ろしいですね。
まあ、こんなメンツでお送りしていこうと思っておりますが、まあ、ともかく今日は、4月7日放送ということで FMC、創立記念日でございます。先ほども申し上げたように1976年の4月7日に活動を開始しまして、48年もやっていると。まさか48年もやるとは私自身が思ってもおりませんでした。本当に後悔しております。では最初のお便り参りましょう。あの今日お便りはなんかあの政治ネタがやったら多いんですよ。なんかもうちょいあの暇ネタが欲しいなと思って呼びかけたりしたんですけど、なかなかこういう時もあるんですよね。東京都文京区からいただきました。まあ、あの政治ネタではおなじみの51歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます
NTT 法案、NTT 法改正案が衆院総務委員会で可決されました。増え続ける防衛費の財源ということで、になっていますが、結局このね、その NTT の株をこうある程度こう、まあ、出すわけじゃないですか。で買うやつってはみんなアメリカさんとかのね人たちが買うわけでしょ。だから結局アメリカに買い叩かれて、それで得たお金でアメリカ製の武器を購入するということで、もうこれはいろいろ問題があると思います。スタジオの皆さんどう思いますか。もうその通りでございまして、まあこういうものに関しましては、まあ、絶対一言言いたいはずの今松田さんが向こうで何か言いたそうにしてますんで聞いてみましょう。どうぞ。
いやいや、もう自利心じゃないんですか。
自利心江戸っ子だね。自利心って聞こえたけどね。自利品、
うん、だからお互いまあなあなあでやってきてね、あのまあ やりくりしてお互い助け合いましょうよと。
もうだから、うん、日本とアメリカはもう一つになっちまうってことですか。ほら
一つになるかどうか分かんないけど、
もう完全に奴隷でしょこれ。こうなると従属関係
ね、
サブジェクト2でしょ、
う
ん、これは
どっちがどうかって言ったら、日本の方がやっぱり痛い目を負うとでしょうね。
松田さんのコメントをいただいております。ありがとうございます。木田さんにも伺いましょう。この NTT が外国に買われてしまうかもしれない、これについてどう思いますか。
あ、まだ変わる、あの決まってはないんですよね。
まだ確定ではないですね。だからあの入り口として、まあ一応進めますということになったということですね。
なんかよく聞かれるのはね、安く買って高く売るって、なんかよくね、うん、ネット上で上がってますけどね。
まずあの言えることはですよ、これはあの通信というのは国家の根幹に関わる大事なインフラでありましてですね、でこれをですね外資によっていろいろいじられるというのは、要はその儲け主義のやつがどんどん入ってくることによってですよ、安定した状態が崩れるわけですよ。必ず競争が起きるから。だって今まで例えばあの携帯電話のその栄枯盛衰を見てもらえば分かるんですけど、昔あったセルラーとかどこ行きました？もうジェイフォンはどこ行きました？その後ボーダフォンはどこ行きました？で今ソフトバンクになっちゃってますけど、でもうその後またやたらといろんなわけわかんないあの安いのがいっぱい出てきて、それで軍有割拠ですよ。で世界規模で軍有割拠やってるじゃないですか。で結局陣取り合戦やっちゃうわけですよね。でそれでもちろん価格が抑えられて、進むという部分も確かにあるけれど、その安定供給するためにはほぼ背骨がいるんですよ。背骨、それあのそれ背骨っていうのは何かというと、日本でいうと NTT ですよ。NTT がしっかりしてるから、そこのインフラの上に乗っかってるいろんなモバイル関係がとりあえず商売ができてるという。ただそれをそのもっと安くしたいとか、その部分を食いたいとかっていう、そのまあハイエナみたいな人たちが、ハゲタカみたいな人たちがいるのは事実で、でそれを例えば国内の中でまだやってるなら別なんだけど、海外が入ってくると結局その富は吸われていくわけですよね。だからその我々が一生懸命その電話代として払っている、いろんなインターネット代とかいろいろ払ってるお金が日本で回る分にはいいんだけど、それがそのなんか知らないけど海外のやつらに中途吸われて、それであのお金は一応もらえる誰かが、 その売ったやつがもらえるじゃないですか。でもらってそのお金やったもらお金に変わったぞ NTT を売って自分で育てたわけじゃないのになんか知らないけどお金が入っちゃうやつがいるわけですよね。でそいつがじゃあこれを使って武器を買おうっつって結局またアメリカさんに金を渡す。でこの渡してるやつはどうなるかというとマージンが来るわけですよ、ね、で日本のその資産はガーンってなくなってそれでアメリカから武器を買ってで武器を買うと必ずそれを続けてずっと使うために弾薬とかあるいは部品とかそのソフトウェアとかそういったものをずっと買い続けなきゃいけなくなってしまって結局もう従属関係がこれもう完全にこれでまあ、進んでいくというか、まあ、止まらなくなると思うんですね。でだからこれを進めてた人っていうのもう顔見りゃもう怪しいっていうのわかるじゃないですか。あまりさんですよ。で、あの金子像みたいな顔したあの親父がですよ。あいつがそのともかくこれを進めようとしてて、でいいか悪いか別として野田聖子はそれを止めようとしてたわけじゃないですか。で要は経産省側の人間と総務省側の人間の綱引きをずっと自民党の中でやってて結果的に経産省が勝っちゃったっていうことですよね。でこれ考えてみると経産省ってもうすでによく増田さんが財務審議庁というふうにして財務省の話をするんだけど財務省とその経産省ってライバル関係ってか、まあ、どっちかというと敵対関係になるんだけど2つして競争して日本を海外に売ろうとしちゃってるからこれ全く歯止めがつかなくなってくるということで本当にこれはもう日本は終わりだと思いますがそれについて前島さんのコメントをいただきましょう。
まあね、そもそも NTT だったりとか、まあ国が率先して売るというのはもう売国以外の何もでもなくて、うん、で、まあ、もっと言ったら自民党って保守を名乗ってるんだから、うん、本来であればほんまに国内で回るような仕組みだったりとかそもそも売らないのが前提だね一番いいんですけど、うん、だから自民党は保守を名乗るなと言いたいですね。本当は局がつく左の方がねやることやと思うわけですよ、ええ、で、まあ、それが保守を名乗る方がやるってことはもうそれはもう保守を名乗れないですよね。
まあ、あれは保守とは言えないよね、はい、だって俺ら日本の財産とかいろんなものを守ろうっつうのが基本保守だから。
そうです、国土強靭化だったりとかまあそういったほんまにこの国一個を強くしようだったりとか、はい、そういったのが多分保守やと思うんですけど、うん、なんかやってることはほんまにちょっと局がつく左の方ばっかりにこう進んでるなっていうのはすごい思います、う
ん。いやだから僕は例えば自由化っていうのは一つはいいと思うんですよ。競争をするす促進するためには、はい、それはあくまで国内でやってるんだと、は
い、お互いに高め合ってもらってで結果的にこう国の力がね強くなればそれがいいんですけど、これって多分強くなるどころかこの弱めてるじゃないですか。
だから例えばその今なかなか KDDI とかさ国際通信に関してはあんまり表に出てこないじゃないですか、うん、今かだって海外にその電話かける人とかでも普通に0011だっけ昔海外に電話かけるやつなんか今いないだろ、まあ、でも LINE で済んじゃうわけだから。
そうですね。
だからでまあでもそれをなんていうのかなそれができるのはあくまでやっぱりその NTT の基幹回線があるからであって でそれとその KDDI が作っている国際回線があるからなわけですよ。その、海底ケーブルであるとか衛星通信ネットワークであるとかそういったものをきちんとやっぱり運営するためにはそれなりのやっぱり会社が必要で急に傾きましたからサービスやめますなんてやるじゃたまらんわけよね。だからこそその国がある程度その株を持ってしっかりしてるってことは僕は大切なことだと思うんだけどそれをそのなんか知らないけど競争を激化させるためにましてやそれで武器を買おうとかってバカじゃねえのっていうねそういうふうにしか思えないわけですよ。でだったら日本で武器作れやとか思うけどねそれだったらねまだいや武器いらないと俺は思ってるけどねそんな大層な武器は俺は、
うん、まあ もちろんそうですけど、はい、そもそもその何ですかね日本ってまあその武器買おうも何もそうですけどまあ野党与党関係なしになんかまあ特に地方政治の目見たら分かりやすいですけどなんか地方に金がないからなんか国からお金もらおうみたいな、うん、なんか結局なんかなし崩しみたいなあるところに手伸ばしてなんか自分で新しいものを作って稼ごうとしないみたいな、うん、そういった動きってすごいあると思っててそれはもう与党野党関係なしです。
基本ねそれね役人に任せてるからだよ。 で役人って結局自分で商売することなんか考えてないから、あの人たちの仕事はどっかからか銭を引っ張ってくることなわけですよね。 でそれをやればやるほど地元が喜ぶわけじゃない。でその要するに国からこれだけ補助金引っ張ってきましたと。で補助金ビジネスってあるわけだよね。 で僕はそれもある程度必要だとは思いますよ。そのやっぱり全国をこう平らにならすためにはやっぱり東京一極集中じゃしょうがないんで、そこで儲かった金を地方にも落としてもらわないと困るだろうっていうのはあるんだけど、ただやっぱなんかそれだけで進めてる気がして、なんかねもうちょっとなんか違うだろうっていう、なんか全部ちぐはぐに見えんだよ俺。
あのもちろんそのなんかそういう考え方があのあっていいと思うんですけど、それはあくまで東京だったりとか、うん、もうめちゃくちゃお金があって、うん、なんかもう使い道ないから地方にくれてやれみたいな感じの、うん、あの経済力があればいいんですけど、
東京だけでそれがあるの今。
だそうです、だから東京の人がそう考えるんやったらまだいいんですけど、うん、なんか特に言ったらまあ日本もそうじゃない、日本は国全体もそうじゃないですか、うん、あの今回の NTT のあれだって、うん、まあ、アメリカってもう金ない国じゃないですか、うん、世界一の借金大国ですよ、うん、対外13で見たら、はい、でそれに加えて日本っていうのは世界で一番あのお金がある国ですよ、うん、対外13で見たら、ね、
だから財布に使われてた
あ
れってこと
です。だから結局地方、国と地方の関係、世界と日本の関係っていうのも一緒なんですよね、考え方は、うん、結局はなんかあの金日本あるんやからなんかとりあえず引っ張ってこいやみたいな、うん、結局自分で稼ごうとせずにっていうのが結局アメリカもある、こうそういう風に出てきたんかなとか思ったりして、
大体ねちょっと話無理やり広げるけどね、そのアメリカに対してね軍縮をね世界中がねあのまず言うべきなんだよ。だってあのだって中国もロシアもねどこもあのアメリカ以外の国がともかく全部アメリカじゃないその他の国が全員連合軍組んでアメリカに戦争仕掛けても負けるんだよ今しかも5回ぐらい負けるんだよ。でだから絶対叶わないわけで、5回も勝つ必要ないだろうって、全世界を相手にアメリカは1回勝っちゃいいんだから、まあ、そしたら5分の1に減らしゃいいわけですよ。あの単純に言うとだよ。であんなに航空母艦とかさ、そのいやお前榎田何言ってんだよ、お前航空母艦ってね一隻じゃダメなんだよ、必ずローテーションでこう回さなきゃいけない知ってるよってでいらんだろうと、そんなに第7艦隊とか第3艦隊とかもう持ちすぎなのよあんなのもうでその上 ICBM だやれなんだって持ってるわけだから、でそれその中国がどんどん増やしてますと、そのあの爆弾をであのあの軍拡もしてますしてるったって、中国がどんだけ増やしたってアメリカ様から比べればもうあのもうは足元にも及ばないわけだし、しかも核を一発でも使ったら終わりなわけだから、使うわけがないんだから、でだからそこら辺ちょっとね、アメリカにこうみんなガンガン文句を言うというのは松田さんどうでしょうか。
いやいや本当ね、今ね状況的に簡単に私の見方で言うと、はい、今ねもう大統領選挙が控えてるわけですよ、はいはい、あのバイデンは、
はいはい、
だから今予備選でももう明らかになってますけど、うん、ほぼほぼ勝てないトランプには。
あ、
うん、だからこれもしトランプが勝つようなことになったらもう粛清されるんですよ、もうバイデン政権に今まで勝たん、まあね、オバマとかいろんな流れもそうですけど、まあ、
弱襲されるわけですね。
それをなんとかもう笑うにすがる気持ちで止めたいっていうところで、要は戦争を起こして、うん、選挙どころじゃないよっていう形にどうしても持っていきたい、
あるいはその日本からお金が流れるパイプをもう1本増やす、もう2本増やすっていうことを、まあ、やりましたよって実績を見せたいっていうことですか。
これね、武器を買います、アメリカから買いますってなってますけど、お金に色はついてないんで、軽いマネーロンですわ、
もう完全そうです、
うん、だから武器を買いますと言いながら完全にウクライナの戦争しと虐殺に流れる、日本の税金が使われるっていうのは
NTT のインフラを使って、
そうそうそうなんですよね、だから本当これなんとか しないと後で恨み買えますよ、これ血が流れることに日本国民の血税が使われたってことなら、さあ日本国民は知らないよって言うかもしれんけど、それはね被害になった国は日本のお金で こんなに戦争人殺しね、で大量の人が死んだんだということになればね、ただじゃ済まないということで、
はい、
考えてもらった方がいいかな。
なるほど。さあここでねバイデンを暗殺しようという木田上優子さんですけどいかがですか。
いや暗殺もしませんけど
こういうのもエシュロンとかが聞いてんのかねそうすると、まあ、大統領を暗殺するやつが日本の熊本というところにいるらしいとかっ ってCIA が動くのかねこれね言おうかもう暗殺しようぜバイデンを殺そうぜっていうもうそういうのをこうみんなが発信し始めたらどうするんだろうねこれもう困るやろねエシュロンとかああいうのってもう世界中でやるっていうそういうのだからよくほらなんとかツイッターデモとかあるじゃん
あーありますね使い方間違ってますけど
ね俺もそう思うんだよだからこういうふうに使うべきだよねやっぱ政府を混乱させるぐらいのことをやらないとダメだなっていうふうに思いますけどねそこら辺ピナユリはどうでしょうか
混乱大賛成ですね
混乱大賛成
混乱大です大賛成
ケルートさんはどうですか
ごめんなさい、
困ってますね。
困ってます。
っていうか今
花粉症ひどそうですね。
っていうか今こう発信した時点ですでになんか動き出した人がおったらどうしようって今思いました。
ね、一度でいいから公安の方来てくれないかと思います
。愛子さんあたり。
ああ愛子さんね熊本で、ね、昔ねラーメン屋でね味の公安っていう意味で字が違いますけどね続いてのお便り富山県富山市からいただきました48歳会社員ラジオネーム小学坊の逆襲
ありがとう
ございます、
政党政治を諦めた無党派の乱榎木田師匠にあえて問いたい田原都市総一郎かってあえて問いたいもしそれでも政党を立ち上げるとしたらどんな政党にしますかと立ち上げませんけどね10秒で質問しましたどこかの党首のような詭弁で言い逃れたりごまかしたりせず簡潔かつ誠実に回答しなさいということでいただきましたどうだろうな
言うと思いました、
うん、
言うと思いました、
うんまあ、これはもう政党を作る作らないそれ以上でもそれ以下でもないっていうそういうことでしょうかいやそれじゃダメですよねいや私がもし仮にですよ政党政治というのに のレールに乗っかって政党を作るんだとしかもそこにパトロンがいてお金を出してくれる人がいて、ね、だって政治をするにはお金が絶対いるんだからだからそれに例えば、まあ、仮に私に、まあ、100億円貸してくれる人がいたり100億じゃ足らないかもな今多分500億はいるんじゃないですか本当に一から政党を作ろうとしたらで昔例えば江戸幕府をぶち打ち倒してそして明治維新を実現させるために動いた金って1500億って言われてるんですよでそれ出したやつがいるわけですよねでそのうちの3分の2ぐらいはイギリスとかが出してたりするわけですよで結局その外圧によって江戸幕府は倒れたっていうまあ松田陰謀論みたいな話ですけどでも事実そうででまあそういうお金がいるわけですよだからお金があったからあのボンクラどもでも明治維新ができたわけですよ伊藤博文とかあの大した頭の良くない女好きでひたすら芸者のケツばかり追っかけ回してたようなやつが結局政治家になれるとでその後はまあ頭のいいやつが続々入ってくるから頭のいいやつを使えば結局そのこういうふうに政策をまとめようと思いますこれはいいでってハンコボンと押しゃいいだけの話でまあもちろんその官僚も当時のだから明治の頃の官僚ってものすごくやっぱ意識の高い人たちがこう集まってたんだと思うんですよで今の官僚ってのは意識がどんどん低くなってもうなんか自分の私利私欲のためだけに動いてるようなやつらばっかになっちゃったんで頭の良さとか知識量で言っても今の官僚の方がはるかに高いだろうけれど意識は多分明治時代の方が圧倒的に高かったと思うんですよでもどんどん腐敗していったとでまあお金がもしあればまあ例えば私榎木田さんじゃあ2000億で足りるかってのやらせていただきますってやるかもしれないですけどでもその時にやるのはまずシステムとしてやっぱりその国のことをちゃんと思ってる人たちの意識をどうやって吸い上げるかっていうもう常にもう24時間いつでもご意見を受けたまりますっていうチャンネルを作りますでそれは何なのか、まあ、メールなのか 電話なのかなんか分かんないけど、ものすごいコールセンターみたいなのがあって、でそれと意見を常に集約して、国民は今どういうことを思っているとか、何が足りてないとか、どこの地域では何が足りてないとかって、そういうのを常に分かるようにするっていう、それをそのためにこそ役人がやっぱり動くべきで、例えばその能登だとかああいったところ被災地で今どういう状況にあるのかとか、ああいったのっていうのは全部その分かろうと思えば分かるはずなんですよ。そのあのセンサーを、まあ、その人的センサーをその全国に散りばめるというか、でそれでこう情報を収集して、今これが足りてませんとか、これが余ってますとかっていう情報を常にあの生きた情報を得るようにして、それをコントロールするっていうのが国だと僕は思うん でそういうシステムを作るっていう、そういうのをこう訴える政党にしますね。であのともかく人の心が分かんなかったら政治なんかやっちゃダメなんですよ。でそれをその選挙の時だけ民意を反映させるなんて言ってるからみんな離れてるわけで、うん、俺は選挙なんかむしろいらなくて、24時間あの世論調査をやれっていう、あの僕はそういう考えなんですよね。で、昨日イミジクも誰かがなんかツイッターで書いてたんで、私もそれはいいねって、賛同できるんでいいねを押したんだけど、昔のその江戸時代の老中とかはそのね、その例えば他の藩の大名とかの、人たちからこう意見を聞くのは当然のことだけど、町に出て、あるいはこう部下を町に放って、でそこで市場の声をこう調査させてたぞっていう、もう本当にそうなんですよ。常にあの町の声を聞こうとしてた。で実はそれはあの将軍様も それをやってたわけですよね。これあの皆さんご存知の通り、目安箱というのがあるわけですよ。で目安箱はまあそんな気やすく投書ができるものではなかったけれど、でも本当にこう国のことを思うような人は真剣にそれを書いて目安箱に投ずることができて、でそれを開けられるのは将軍様しか開けられなかったわけですよね。でそれによってその町で何が起きてるかってことを将軍は知ることもできたという。でそういったのって今ないじゃないですか。で岸田総理のツイッターアカウントに何か書いたって本人に絶対伝わらないでしょ。でやっぱそういうようなことをまずやるべきだろうなと。で僕はだからその消費税廃止とか奨学金チャラとか言いません。奨学金はチャラにはしません。僕は多分借りた分はある程度返してもらおうというのがいいと思う。それと勉強した人にはプレゼントしたりよ。だからちゃんと勉強した人には奨学金はもう返さなくて、あんた頑張ったからもういいよって、もうだからご褒美だから。でそうじゃなくて大学で毎日プラプラ遊んでて、で留年したりして、で何やってたんだお前ってやつにはかっちり返してもらうぜっていう、もう証文に判をついてもらってですね、
素晴らしいと思います。でそうじゃないとね、
はい、であとそのやっぱり困ってる人は本当に困ってる人いるわけだから、それが本当に困ってるかどうかって、その線引きがちゃんとできるような政府じゃないと、そのなんかこれ地域とかいろんなところでもやっぱ違うと思うし、でそのための地方政府だから、僕はいわゆる都道府県がもうちょっとね自立した都道府県になってほしいなという、なんかそういうことを進める政党だったら作りたいですけど、まあできませんしやりませんから、どうぞ期待しないでいただきたいというふうに思いますけどね。前島総理だとどういう政党
ですか。自分ですか。自分政を作るんやったら、まず政策はほぼなしです。
政策はない。
でただあくまで無所属の人が、はい、今無所属出れば比例枠使えないんで、
はい、
これ選挙区しか立てれないってことになるじゃないですか、
はい、
ただ政党っていうものがあれば比例枠は使えるんで、うん、要に無所属の人が通りやすい環境を作ることができると思うわけですよね、うん、だからこそまず形だけ書類上その政党に属しているってことにしてもらって、うん、じゃあ出てもらうと。
まあ、本来政党がないのが一番いいんだからね。
そうなんです。だから今の現状のシステムでこの無所属の人をこう通りやすくするためにはどうすればいいって考えると、やっぱりこの制度上政党っていうものは まあ、作らないといけないというのは多分現実的にそうなんじゃないかなと思うわけです。
今すぐ変えられるとしたら、
はい、
僕はあの比例復活をなくすっていうのが一番だと思う。
そうそう、比例枠をなくせばいいんですよ、
うん、
で参議院だけ全国比例だけ残せば、
あ、いいね、
うん、自分はそれでいいと思ってて、
昔そんな感じだったからね、
はい、うん、なんかあの近畿比例とかいります？
でもいらないと思う。
あんない
らない。
それやったらその近畿比例の復活枠を普通にあの選挙区にあの入
れて、だから昔参議院は全国区と地方区の2つやったわけですよ、
はい、
だからこう例えば有名人だとか、ね、そのタレント議員とか小説家とかそういったやつは全国区で出れるわけよ。もうほら選挙活動しなくても名前が売れてるから。
うん、そうですね。
で地方区はやっぱりそれなりに地元で活躍してる人じゃない、地元の名士とかそういった人じゃない。でそれで参議院って構成されてたわけですよ。で参議院って結局さ、本来の役割は衆議院に対するお目付け役でしょ、もともとはね、はい、でそれだったらお目付け役に徹してもらうためにはそうするべきなんですよ。本来その政党とか抜きにして、でそれがいつの間参議院もさ政党がこう普通にバッコするようになって、それで衆議院第二衆議院になっちゃってるわけじゃん。何の意味もないわけよ。
それもより安定できる、安定した収入が確保される、
うん、6年間でしょ、
はい、
でだからちょっとね そもそもね参議院のあり方をもう一遍ね、何回も議論しようって話が出てるんだけど一つも進んでないっていうか、もう退化してるんですよ。俺いらねえと思うけどね、参議院なんか今のところね。
いや
ね、
だから自分は制度作るとしたら、うん、だその全参議院の全国比例だけの参議院の全国比例の人だけがあの国全体の政策っていうのを考えてもらうことにしてもらって、
ああ
であの選挙区だから大阪だったりとか、うん、まあ、あるじゃないですか、なんか東京とかいろいろ、でそもうその人はあのこの国政でしか動かせない大阪のなんかあのそういったあの問題点をだけをあの追求するような人、
うん、
っていうような。
それ地方議会じゃダメなの？それ。
だから地方議会でいいんですよ。だから市府区にあるじゃないですか。うん、でもあのこの国、例えばあの国道だったりとかって国じゃないと動かせないわけです。
もちろん
ね。けどその国道どこにあるかと大阪にあったりとか、もちろん和歌山にあったりとかするわけですよね。うん、でその時にやっぱりこうかゆいところに手が届くような国会議員っていうのを一個置いとくことによって、うんうん、あくまで動かすのは地方だよと。で、で手の届かないところに国政の、ね、その議席がある人に手突っ込んでもらうってことをすれば、
うん、
地方が国政を動かすっていうのを、
うん、
ものをこう体現できるんじゃないかなと思ってて、
うん、
であと、まあ、さっき榎田さんが言ってた奨学金プレゼントするっていうのは、うん、まあいいんですけど、自分はまあ個人的に政策を作るとしたら、
うん、
その後の就活支援ですよね、スーツ代とか、
うん、
その就活に必要な交通費だったりとか、
うん、
まあ、そういったものを頑張った人には国が全力を負担するとか、そういったものですね。
就活を頑張るってみんな頑張ってると思うけど、
あ、それどうやって、じゃなくて留年した人とかは返してもらうんじゃなくて罰金取ってもいいと思うんですよ、うんうんうん、
もちろん留年にも理由がある
。勉強できなくてとかでいいんですけど、
例えば病気しましたとかさ、
アホみたいにバイトさせた何やってたんやこいつみたいな、
うん、
バイトばっかりしてなんか授業サボりまくって、
うん、
問
題でもね、それをどうやってそれを判断するかだよね。
まあそうですね、
うん、だってこれずっと探偵がしついてこいつの素行調査するとかじゃないわけだから、
はい、
だからそこをどう見極めるかっていう部分をやっぱり制度化するっていうのが大事で、だからまあだからまずね、根本的なね、その流れとしては、まあ、例えば榎田案とか舞島案とかそんなでいいんですよ、みんなが考えて、それに必要な肉付けをどうしていくかっていうのは頭の人たちが考えてる、まあ、ね、まずはそこがあるの。でだからどっかの党がで例えばその消費税廃止はいいんですよ、ね、それじゃ言い出したら、じゃあそれに向かってどうやってやっていくんだって肉付けが一つも出てきてないからバカだって俺は言ってるだけで、ね、でやっぱその肉付けができていくっていうところまで考えていくのが政党で、でそんなことを一つもやんねえようなやつだから政党なのかっていう。
いや政党
だよ。最近はね、自己破産だからした政党もありますけれどね、
あれはでも借金押し付けられたっていうのが
いやだからてか そういうコントロールもできねえようなやつが政党をやってていいのかっていうのがありますけどね。で、
まあ、それもそれあるんですけど、はい、まあでもまだあっちの方が NHK 問題に関してコールセンター作ったりとかやってましたよ。
あ、実績がね、
はい、
まあまあいろいろありますけど、どうですか、ピナユリ&ケルートは、どうでしょう。
政党というよりも、
はい、
今実際ね、弱者と、
うん、
まあ、だからいわゆる弱者って呼ばれてる人たちが、
う
結局のさばってごめんなさい、私がこんなこと言うのは失礼ですけど、ね、ちょっとね
弱者がむしろ社会的に強い立場になってる、
強くなりすぎて、うん、結局真面目に働いてる私たちが、うん、結局は一番損してる感じをすごく受けるんです。で、弱者を支援しすぎるがゆえに弱者がずっと弱い方がいいって言い切っちゃってるんですよ。
昨日だかなんかこれもツイッターで回ってきた動画で、うん、どっかの埼玉かどっかの地方議会の動画で、
あのことです私は、
ね、演説をしてる議員がいて、うん、まあかなりこう罵るような感じで演説をしてるんだけれど、うん、まあその生活保護の問題ですよ、ね、で例えば母子家庭で、どうだとで28万円ぐらい入ると、なのにその何が買えないとかって不満を言ってる人がいる、冗談じゃねえぞというふうに怒ってるわけ、その議員は。でその生活保護だから当然のことながら水道やら何やらもタダだし NHK もタダやらし、うん、でそのようなタダなのに、それ考えてみれば相当なもん実質的に30万以上もらってる、
まあ、40ぐらいあるんじゃないですか
というね。であるにもかかわらずということで下げるべきだと、むしろそうで下げて、で必要な物資は現物支給をすべきだという、まあ、話を、まあ、その議員はしてて、まあ、ちょっと乱暴な言い方には聞こえたけれど、でもあれを見てそうだそうだと思う人ってやっぱり相当いるよね。
いますね。あと、ね、逆にね、支援側からするとやはり弱いっていう発信をしたがゆえに守りが多すぎて、例えばちょっと心弱ってしまいました、一時的に保護になりました、でも私再起かけたいんですってわざわざ言ったら支援者が声かけたところで一旦弱ったところに40万もらってるもんが20万の給料に戻るかいう話なんですよ。でそれだけ動いてる私たちはすごく無駄足なんですよ。すごく時間をかけてゆっくりゆっくりあなたの気持ちに寄り添って、じゃあもう一回社会生活やり直すためにって何度も何度も足運んで、その分お金いただいて、その分言ったいろんな人たちが関わってるにもかかわらず、いやいやそんなんちょっと心折れたらまた元に戻ればいいやんって戻っちゃって、で結局そこにお金がずんずんずんずんいってる分私たちの税金は上がるっていうのはすごく納得できない。
あるじゃないですか。だから今の生活保護、例えば28万円もらいすぎだと思いますよ、うん、だからなんかただね、なんか減らすというところが反発あると思うんで、だとりあえずいくらか転引してもらって、
違うんです、下がってるんですよ実際生活保護費は、下げてくれてるんですよ、はい、今だから単身一人世帯の例えば、障害の方とかはもうすごい少ないんですよ、本当にギリギリでやってると思うんです、うん、ただそうじゃなくて今からもう一回戻れる人たちに対しての手厚さの制度を作ってるにもかかわらず、そこを言ったら甘やかしすぎてるがために戻らない。で一番生産力の上がる年齢30歳とか40歳とか、今からちゃんと制度使って頑張っていったらあなたもう一回社会復帰できるのよってなんぼ言うても伝わらないんですよ。その分動いてる人に対してがすごく無駄で、だからある程度なんていうのかな、ランクを平均にしてほしい。だから言うてしまったら表面上のかわいそうはいらないんですよ。だからうつ病になりました、子供たくさん抱えてます、うんうんうん、で生活保護にしないと私心弱っても社会復帰できないんです、わかります、わかるけど、そこを例えば一般社会に戻った時と同レベルに把握していかないと戻れるわけがないんですよ。
ものすごい暴論なんですけど、うん、生活保護をですよルーレットにしたらどうだろうね。
なんで？
いや
当たり
外れ、そうそう、だからそので一番もらえる時は40万ぐらいもらえるわけよ、当たりの時はね、こうルーレット回すわけよ、東京フレンドパークみたいな、
毎月ですか、
そうそう、で パジェロとかあってで今月もまたパジェロかとかってでパジェロいらねえとかっていうやつがいて、それで5万とか今月5万しかもらえねえのみたいな、そういうメリハリがあると少しは努力しようと思わないかね。
いやでもね、自分の友達にもおったんですよ、だから結局なんか仕事辞めやって3ヶ月で仕事辞めて1年2位とやって、でじゃあだからやっと働き出すと思ったら次半年でまたなんか仕事うつになったとかって現状聞こえとかって辞めて、で結局1年ぐらいなんかダラダラなんか一応傷病手当とかで病人っていう扱いで帰ったんですけど、普通に毎日どっか遊びに行ってるし、 やばいのに普通に車運転してなんかドライブ行ってるし、
まあもちろんそのちゃんとね、ちゃんとって言ったら悪いけど、あの本当にあのそのいろんな問題抱えてる方もいるのは事実だけどね、そういう人もいるわね。
そうですね、あの言ったらなんかここでなんかなんだ漏れてかも足らんわとか言ってよくいろいろ調べたらなんか18とかそれぐらいもらってるはずで、で実家暮らしで、であったらいろいろ計算したら普通に遊べる金ってお金って自由に使えるお金ってでも10万円ぐらいあるはずなんですよね。
なんかねずれてるんですよ。
ずれてます。
ずれてるっていう言い方おかしいんだけど、あの一つ一つ見たらねいいこと言ってるんですよ。助けてあげなきゃいけないからここをちょっとあの手厚くしましょうよとか、一個一個見たら
正論なんですよ、
ね、正論なんですよ。でもねそれが横でつながってないから一個一個ギクシャクするんですよ。だから私たちにしてもあのね働き手を増やしてくださいと皆さん言ったら一旦弱った人たちに手を差し伸べて、うん、ちゃんとステップアップするために動いてくださいねって言われてるのいいこと言うてるんですよ、うんうん、でも片や言ったら甘やかしのところが来たら一回心折れた人がやる気になってももう一回折れて帰ってくるんですよ。
例えばそれはさ、うん、そのいろんなメニューがね、
はい、
そのざっくりしすぎてるってこと。
ね結局カクカク言ってるところがバラバラ、
あ
だから法律が全部バラバラで横につながってないので、
なるほど、
結局それを横でちゃんと見返してみたら分かる話なのに横で見ようとしない。だから縦ばっかりなんで、
だからその縦割り行政の弊害であるとかそういったものも含めて、はい、いろんなところでそういうの問題があるわけですけど、例えばあのいつもねあの支給日になるとあの銀行の前で待って、そしてあのピンハネをするキラウエイコさんいかがですか。
あ聞いてなかった。
寝てますね。
聞いてなかった。
寝てるんですかね。
まあそのねさっきのその制度もそうですけど、ええ、なんか、ね、ひどいですよ。なんかそのほんまに苦しんでる人ほんまにおると思うんですよね。
うん、
今普通に働いてる方たちがあの本当にご飯代がないって言って、うん、ご飯食べれないってやってくるんですよ。
うん、
で。まあ変な話ステップアップさせて一般のお仕事疲れた方が初任給もらって帰ってきた言葉がこんな給料じゃ生活できるんですかっていう疑問投げかけられて、いやいややってんねんこれでって、もう給料明細見せましたもんこれでやってんねんって。
いやだから別のなんかそのアプローチ必要ですよね。いや例えばですけど、だからどう考えてもこれ甘いやろっていう人にはもう寺にぶっ込んで、いやなんか
いや
あのなんか1ヶ月ぐらいなんかずっと修行させたらなんかマシになって帰ってくるんじゃないかと思ったりするわけですよ。だから例えばブラック企業で働いた人がグレー企業に入ったらホワイトって感じるってあるじゃないですか、うん、っていう同じ原理で荒っぽいですけどショック療法みたいな感じで思いっきりもうクソブラックな職場に一回掘り込んで、でグレーな企業に掘り込んだらその人は長く続くんじゃないかと思うわけですよ。
そう闇金牛島君的なあの、うん、いや多分賛同は得られないと思うけどね。
そうですか、ええ、だってねなんかだから自分で今実際
いやいや気持ちはわかるけどね、
はい、ええ、どこ行ってもホワイトに感じますんで、
ああ、うん、まあそういうわけでございまして、まあ多分うちで政党を立ち上げると支持率は気が限りなく低いだろうということで、一旦 CM に行きたいと思います。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。